さて、子育て応援しますの時間には、NPO 法人保育ネットワークミルク代表の小泉先生にお話を伺ってまいります。今月もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生には日々の子育てシーンに出てくる小さな悩み、よくある悩み、これは客観的に見てそういう答えが出るんで、子育て中のお母さんにとっては本当にどうしてもこう前に進めない悩みがあると思います。でもそういうお悩みに何でもお答えいただきます。では今日の今月のお悩みお伝えしていきましょう。この春から年長の姉と同じ幼稚園に3年保育で妹が通うことになりました。昨年姉は朝の過ごし方一つでぐずって幼稚園に行きたくないとよく休むことがありました。一方妹は小さい頃からあまりぐずることはありません。姉妹一緒に仲良く幼稚園に通ってほしいのですが、姉の気分屋に妹が引きずられないのか心配です、というふうなお悩みをいただきました。さて、これはまあいろいろ紐解いていただかなきゃいけませんが、一番気になる結論を教えていただけますか。
はい、まず幼稚園行きたがらないという登園しぶり、登園拒否って言ったらもうちょっとね言葉がれなので、あえて登園しぶりというふうな言葉を使わせていただきます、はいはい、この登園しぶり、結論を言いますと、はい、いつまででも続くものではなくて、 ある日突然になくなる、
徐々じゃなくてある日突然
ある日突然にそのしぶりがなくなるんだと。これはもう本当にその時期っていうのは泣いていかないという、もう本当に朝もうお母さんの方も
大変でしょうね、
大きな悩みになっているんですけれども、これも一時のものというか一過性のものというふうに捉えられて、そんなに長く続くものではないというふうに認識された方がいいかと思います。
そうなんですね、もう現場を長年見てらっしゃって、はい、言えることだと、はい、それはなぜですか。
そうですね、この登園しぶりと言われるものには、もちろん子どもには子どもなりの理由があるんですね。
やっぱりあるんですね、はい、この子のお子さんの場合は朝の過ごし方というなかなか気難しいお姉ちゃんみたいですけど、
だからその親は思うほど重大な問題ではないんだけれども、子どもにとってはいろんな、はい、原因理由があるわけですね。一つは体調のチェックですね。体調が悪かったらやはり行きたくない、気分が乗らないということがあるかなというふうに思います。
些細なことでもお腹が張ってるとかあるかもしれませんね。
そう
です、
そういうふうな体調のチェックを一つされる。
そっか、
また、もう一つは、はい、友達と大きくなってくるとね、0歳とか1歳とかっていうのはもう個々の遊びなんですよ、個人の遊び。でもう3歳、4歳、5歳児ぐらいになってくると、やはり集団で遊ぶということの楽しさを覚えてきますよね。
は
い、
そうですね。
その友達と一緒に遊べないとか、友達の輪の中に入れないとかっていう、そういう友達関係なんかも原因の一つとして挙げられるかなと思いますね。
はい、
で、3つ目ですね、
はい、
3つ目になると幼稚園保育園の中での苦手なものが出てくる理由になったりしますね。
はいはい、例えば
ね、よく言われるのが運動会の前になると、
はい、
練習が始まりだすとすごく行きたがらないとか、プールが始まると、行きたがらないとか、そういう目に見えたものですね、はい、例えば給食なんかもそうかもしれないですね。苦手、好き嫌いの多い子にとっては給食がすごく苦手な時間になったり、
一緒に一斉に食べ終わらなきゃいけないっていうのも辛いです ね、
そうですね。
どちらかというと私はその方でしたけど、
家にはないルールが
そうですね
たくさんあるわけです ね、
ね、 ですね。
で、子供にとってはその何ともない子もあれば、
はい、
やはりそれが苦手、辛い、それが一つの要因考えられたりします。
そっか、いくつも子どもの立場になって考えるとやっぱりあるんですね。
そうですね、例えば生活、もう一つ考えるのは生活リズムもそうですよね。夜、
はい、
前日休みでちょっと疲れてしまって、朝疲れすぎて夜寝るのが遅くなって、
はいはい、
朝起きれないっていうのも一つの見直しの一つになるかもしれないですね。
でそのあたりが理由があったとして、
はい、
お子さんにはどのようにこの理由をそれとなくお話をして聞き出した方がいいんですか。
そうです、あのね、あのそんなにどうしたのどうしたのっていうふうに尋問するように、あの聞かれない方がいいですね、はい、そこはあの原因はあるんだけれども、うん、子供って意外にこれなんだって言い切れない、なんか嫌、
それは難しいでしょうね。
なんか行きたくないって、
行きたくない気分はある。
そうです、
そう気分になった理由はあるけど、それをお子さんはまだ言えない、はい、
そう説明するのは難しいかと思うんですね。お母さんの方からそれとなく共感をしてあげて、あ、こういうのが嫌だったのかな、どうだったのかなという、そのどうしてこうしてっていう深く言えなくて、あの軽く共感しながらお話を聞いてあげるっていうのは一つかなと思います。
でもその日はお休みしてもいいわけですね、
はい、そうですね、あの体調が悪ければもちろんあの、お休みはされた方がいいと思います、はい、でまた体調、逆に言ったら体調が悪くなければ保育園幼稚園に入れ替えても、そこは先生を信頼されてお預けになるというのもいいんですね。でもまた先ほど言われたように、たまには気分転換という名目でね、はい、気分転換でまあいいかと、お母さんの方が都合がつくのであれば、お休みをされてもいいかと思います。
嬉しいでしょうね、お子さんにとったらね。
そうですね、ただね、そこら辺のところは保護者、お母さんにしたらね、これ一回休ましたらずっと休むんじゃ、
気になりますよね。確かにね、
小学校行って教員だともこうなるん違うかというふうに心配をされる方も多いかと思います、でもそれはあまり関係ないというふうに、それを幼稚園の時にそうだったから小学校行っても登園拒否を起こすんじゃないかって言われる、心配があるありかと思うんですけど、それはそれという形でお子さん自身も成長していかれますので、お子さんを信じてあげれば、お子さんの力を信じてあげれば大丈夫かと思います、
はい、ああそうなんですね。でこの妹さんはあまりぐずることがなかったという今回 の, あのご相談者ありますけども、
はいはい、
もうこのお子さんだったら大丈夫かな
という感じでしょうか。ですね、あのそれはあの もちろんその原因の一つとして、 お母さんから離れたくないっていう原因はの一つは考えられる。それは妹さん弟さんができた環境の変化っていうのも一つの原因として考えられるんですね。
お姉ちゃんがぐずるのは、
はい、でその お母さんから離れたくない、家には妹がお母さんと二人でいる、
羨ましい。
そうするとね、やっぱりなんか離れたくない、寂しいっていう気持ちがそこにぐずりとして出てくる。だから妹さんの場合はそれまでそういう経験をしてこられてなかったので、
ぐ
ずるということはなんかいう、ぐずるというチャンスがなかったというか
機会がなかったですか
というふうにも捉えられるので、妹さん自身がもう本当に今までどこ預けても大丈夫でしたって言われる方が保育園に預けられて、その子がずっと泣いてるっていうケースは決して珍しい話ではないんです、
ね、そうなんですね。
で お母さんの方がどこ連れてても泣かなかったのにと言って驚かれるケースもよくある話です。
そうなんですね、はい、そしてまあこの相談者さんはお姉ちゃんと妹さんとがまあ仲良く揃って、はい、あの行くことを願ってもいらっしゃるけども、
はい、
そんなにこう先の話を今からもうなんか用意周到して行けるようにって準備するよりは、
はい、
まずは動き出すのを待った方がいいですか。
そうですね、その時に考えられた方が本当はいいのかなって。あのお姉ちゃんの方も年長さんっていうのは自分は大きくなったって喜びをすごく感じる年齢なんですね、
はい、ということは幼稚園保育園でもそうい こう言葉がけはされるんですか。
はい、あの励ましの言葉がけ、お姉ちゃん年長さんだから、あの年中さん年少さんにちょっと教えてあげようかとか手伝ってあげようか、すごいね年長さんだからねというような言葉がけ、あの認める言葉がけをすごくたくさん機会とか場面とかが出てきます。その中でね、このお姉ちゃん自身も私が妹を連れて行ってあげようとか、私が幼稚園のいろんなとこを教えてあげようとか、そういうふうにあの気持ちが切り替わってくると、妹さんもお姉ちゃんを頼りに行かれることも多くなってくるかなと思いますね、
ということはこのお姉ちゃんにとっては妹さんが行くっていうことが、
はい、
あのこうぐずってしまうあの治るきっかけになる かもしれない
ですか。そうですね、一つのそこは期待できるところかなと思いますね。ただあまりプレッシャーをかけすぎると、はい、逆にしんどくなっちゃうんで、お姉ちゃんだからではなくて、うん、すごいね、ありがとう、安心していけるよね、妹の方も安心していけるよねっていうふうに教えてあげてねって、お母さんが頼むねっていうふうな形でね、はい、お姉ちゃんの方にお声掛けされたらいいんじゃないかなと思いますね。そうするとお姉ちゃんも自信がついて
ね、そうすると現場でもやっぱりそういうご兄弟っていうのは割と仲良く来られることが多いですか。
うん、そうですね、入園した当時やはりそのお姉ちゃんは下の子を気にする、その下の子のクラス登校の時に、
あらあら、かわいいですね
下の子はお姉ちゃん、何かこう同じ行事の時にお姉ちゃんとこうスパッと手つなぎに行ったり、
そうなんですね、
っていうような姿場面は見られますね。やっぱりお互いがお互いに、頼りにし合ってるのかなっていう、
これは女の子に限らず男の子の場合でも同じですか。
はい、
あ、そうですか。だから最初に結論でおっしゃったように、突然このお姉ちゃんの場合は治る可能性があるし、はい、でもし逆に妹さんがぐずぐずとなっても、はい、お姉ちゃんがいるからっていうお話とか、はい、なんか言葉がけとかが出てきますか。
はい、そうですね、妹さんの場合は、突然に始まったとしても同じ場所にお姉ちゃんが行くっていう心強さがあるの で、
う
ん、
そうですね、
多分集団慣れるまではね、やはりそのいろんな先ほども言ったルールの中で戸惑いがすごくたくさん出てくると思うんですね。だから妹さんの方もしんどくなるケースがある。そういう時にお姉ちゃんこういう時どうだった、ああだったというふうに聞いて、はい、お母さんが妹さんの方に自信というか安心づけてあげることもできるんじゃないかなと思いますね。
そうすると余計にお姉ちゃんが自分のことを頼りにお母さんもしてると言ったら、はいはい、ちょっとこう、ね、プライドも、はい、くすぐられるというか、はいはい、ああそうなんですね。
どういうんですか、期待をされる、いい意味の期待というか、う、ね、頼りにされると、やはり人間って大人も子供も嬉しいもんで
張り切りますね。はい、そうですね、はい、じゃあ取り越し苦労ではなくって、はい、お子さんのいろんな浮き沈みもやっぱりあることあるんですよね。
そうですね、うん、その時によってね、子供さん体調の変化、心と体のね変化の中でいろんな日が出てくるので、決めつけで接するのでそんな日もあるわってぐらいに思われたらいいんじゃないかなと思います。
特に雨なんかはね、気圧の関係でね、大人でもね気分がね沈んでしまったりもしますから、はいはい、じゃあそのあたりは一つ一つに一喜一憂しないで、ちょっとのんびりと見ていけば、はいはい、お母さんが思ってらっしゃるような幼稚園をお二人で仲良く行かれる姿は十分に期待できるし、はい、お姉ちゃんのぐずりもある日突然、
そうですね、
はい、一過性のものだと、はい、ということで皆さんちょっと安心されたんではないでしょうか。ではここで一曲お送りしていきましょう。今週は第2月曜日にあたります。第2月曜日は子育て応援しますと題して、 NPO 法人保育ネットワークミルク代表の小泉先生にお話を伺っております。後半もよろしくお願いいたします。
お願いします。
今日もよくあるご相談ですよと打ち合わせの時におっしゃってました。内容をご紹介しましょう。この春から年長の姉と同じ幼稚園に3年保育で妹が通うことになりました。昨年姉は朝の過ごし方一つでぐずって幼稚園に行きたくないとよく休むことがありました。一方妹は小さい頃からあまりぐずることがありません。姉妹一緒に仲良く幼稚園に通ってほしいのですが、姉の気分に妹が引きずられないのか心配ですといただきたんですが、最初に結論として、突然この登園しぶり、そのぐらいに逆に思った方がいいんですね。登園拒否ではなくて、登園しぶりは突然治る可能性がある、はい、ということで、打ち合わせもおっしゃいますが、突然始まることもあるわけですね。
そうです、突然始まり突然終わるっていうところですね
で、そのしぶるのは子どもさんなりに理由がちゃんとある、はい、でもそれは説明はできない、はい、というところで、はい、体調以外だったら、できれば先生を信じて連れて行かれた方がいいですよ、はい、とおっしゃってましたけど、はい、一つこれからまた5月連休がやってきます、
はい、
連休明け皆さんね、行くのを嫌がるってことも聞きます、はい、私も多分そうだったと思いますけどす、ね、これは どういう理由がベースにあるんですか？
そうですね、よく休み癖とかって言われますけど、
そうですね、
癖というよりは、お父さんお母さんと一緒に長い時間いると、やはりそのお父さんお母さんと一緒にいたいという気持ちがやっぱり強く出ます。
やっぱり甘えられますからね。
そうです、そうです。
自分が出せますのでね、
はいはい、だからやっぱりその寂しいとお父さんお母さんから離れて寂しいっていう気持ちが非常に強くなるんじゃないかなと思いますね。だから4月に保育園でも4月に入園してきた子どもたち、毎日今やっともう慣らしが終わった状況ではあるんですけれども、1週間ほどかけて慣らしが終わり、でまた楽しく園での生活が始まるたってその矢先にですね、また
やってまいります。5月の連休
の休みですね、
2週間後ぐらいに、
はい、もう非常にそれに対してね、お父さんお母さん心配される方が、また一からですかと
やっとリズムで朝順調に行くようになったのに、はい、一からですかとおっしゃいますか、
はいはい、言われる方もあります、うん、確かにね、連休明けまたすごい泣き声が響いたり、嫌がったり暴れたりという場面はあるんですけど、まあ、保育士の方はそれはもう心得てますのでね、それがどうだっていうところはあるんですけれども、
はい、
それは慣らしの期間よりは短いです。
そうなんですね、
はい、それがまた1週間2週間続くわけではないです。もちろんその朝は泣くかもしれないけれども、また同じ自分でも覚えてる時間習慣ですね、が始まるともう機嫌よく過ごしてる子が大半のお子さんがそうなので、
あ、踏ん切りがつかないだけなんですね、
はい、そうです、
ちょっとね、
はい、
そうなんですね、
大丈夫です。
じゃあもうそのあたりは先生方がしっかりともう毎年毎年経験していらっしゃるので、
はいはい、
安心して体調以外だったらもうお任せでお連れになられるのが一番いいかな、
はい、
そんな時の声掛けは何がいいですかね。
そうですね、これはいつのところにも一時扱いでもよく言うんですけれども、必ず迎えに来るよという安心感ですね。
それはでもいいです
お母さん早めに来るわねとか、今日はちょっと何時にも早く仕事終わらせて来るわねとか、ちょっとそういうこと、必ず来るから迎えにっていう安心感をね、少しか伝えておいてあげたら、
安心感をね、はい、そしたらちょっとの我慢で済むんだ、はい、って言いながらお別れして、
はいはい、
別れたら少しは馴染んでた場所だからだんだん楽しくなってきて、
そうです、
お母さん早く来るっていうのを忘れてしまうぐらいに夢中になるかもしれない。
そうです、ね、そうです、もうだからね、そう言ってもう保育士の方に先生の方にお渡しされたらね、もう後ろ髪引かれるでしょうけど、さっさと行かれた方がいいと思います
そうなんですね。でお迎えに行った時はどんな言葉がけがいいですか、
は
い、
お迎えに行かれた時はですね、はい、お母さん頑張って仕事してきたよ、ありがとうというふうに伝えてあげてください。
ごめんねじゃなくて、
ありがとう、必ずそこはありがとうですね。そうするとね、お子さんは自分はお母さんの大好きなお母さんの役に立てたんだって、僕ってよかった、僕って私ってお母さんの役に立っていい子だねっていう、自分の中で自分をいい子として認められますよね。
ちょっと誇らしくなります ね、
そうですね、
自分自身もお手伝いできたという、
そうだから自分の中でね、泣いてしまった自分は帳消しになりますので、
あ、
そこは頑張った自分っていうことでね、自信が持てるようになるんじゃないかなと思います。
言葉がけって大事ですね。
そうですね、
これが逆にごめんねって言ったらなんかお母さんが悪いことをしたのかなになるんでしょうかね。
ごめんねってお母さんに言わしてしまうと、はい、自分自身がお母さんにごめんねというようなことをしちゃったのかなって、
子供の方がそう、
はい、大好きなお母さんなのでね、だからそこら辺とか、お母さんがごめんねっていうことは、これって幼稚園に来ることって悪いことなのかなとか、なんかね違った方向でやっぱり自信につながるっていうことではないんですね。どっちも頑張ったねとお互いに褒め合えるような関係、環境ですね、を作ってあげてほしいなと思います。
はい、わかりました。今日もありがとうございました。では最後に駅前子育て交流広場などメッセージお願いいたします。トピックスがありますね、
はい、駅前子育て交流広場ですね、
はい、
まだ広場の方一組、ごめんなさい、1回5組まで、
5組までで、はい、予約制でした ね、 ね、
そうなんですよ、これね、こちらの方まだ継続になってます、
はい、
保育 広場の方は開演は開催はしているんですけれども、うん、どうしても人数制限、まだコロナの方がね、そういう状況ですので、
はい、
させていただいてます。でまた、はい、講座の方も人数を限定しての、
あの
開催となってます。
でも講座はされてらっしゃるんですね。
してますね。どうしても3組とか5組とかっていう、
かなりちょっと少ない人数
になるので、てか申し訳ないです。4月に関してはもうすべて講座、
もういっぱいになりました。
終わってしまってるので、
はい、
ただ広場の方遊びに来ていただくのはもう予約さえ入れていただければ空いてま す、
ね。はい、
結構ね突然に来ても入れる時もあるんですよ。で、ただ相談をご希望される場合は、
はい、
必ずお電話入れていていただいた方がいいかなと思います、
うん、はい、お電話番号教えてください。
はい、こちらの方ですね。あ、ごめんなさい、こちら
広場の方の電話番号お願いします。
はい、行きますか。はい、ます、はい、079-556-5230、
はい、556-5230、はい、お電話を受けていただける曜日と時間がありますね、
は
い、
日曜日、
はい、
火水木ですね、
はい、
の4日間、
はい
はい、
お時間が、
はい、10時から5時半までの間でお願いします。
はい、ここにかけさせていただくと広場の予約もできますし、
はい、
行って直接保育士さんにご相談を
言
っていただけると、
はいはい、で予定の方もこちらの方でまた確認直接していただくと、
そうですね、
キャンセルが出てる場合もあったりするの で、 です、ね、確認をまたしていただけたらなと思います。
はい、わかりました。はい、その他のお知らせはいかがでしょうか。
はい、ミルクの方のサンフラワービルの中にあります4階ですね、はい、子育て支援スペースミルクというんですけども、
はい、
そちらの方で、4月22日に、はい、アロマクラフトワークショップっていうのを、はい、この毎月こちらの方させて開催をさせていただいてまして、
はい、
リピーターの方っていうんでしょうか、いつもお母さん親子で参加されて、お母さんの、
ね、
お子さんの方は見守りをさせていただきますので、
はい、
お母さんの方がゆったりと過ごされるという時間になってます。
ね、子供をね、その行った先で専門の方に預かっていただくほど安心して気分転換できる場って、はい、ないですよね。ご近所さんだったりおじいちゃんおばあちゃんとこって、はい、なんかちょっと後ろめたさが出てしまうんですけど、
ね、
行った先でプロの方に見ていただくっていうのは安心できますね。はい、
ぜひお母さんのストレス解消に今回は、ね、色とりどりのハーブを選んで、はい、親子で春のバスソルト作りと、
あ、いいですね、
はい、こちらの方になってます。はい、ぜひぜひ。それとその中でママのリセットタイムっていうのがありましてね、
はい、
ママのプチヘッドケアっていうのものも、はい、一瞬同時にしていただけるようです。
そうなんですか。
はい、ぜひ
これはお申し込みしての参加ですか。
そうですね、
はい、
申し込みの方はですね、ミルクの事務局でもいいんですけれども、はい、支援スペースミルクの方
お願いいたします。
はい、079-551-5489 です。
はい、551-5489、
はい、
曜日と時間を教えてください。
は
い、
こちらの方受付できるのが月曜日、火曜日、木曜日の10時から15時、
はい、
でそれ以外についてはミルク事務局にお願いします。
はい、ミルク事務局の電話番号もお願いします。はい、
079-565-4313です。
はい、565-4313、
はい、
こちらは
平日であれば5時まで、
はい、
はい、いつでも
朝9時から夕方の5時まで、
5時まで、はい、
月曜日から金曜日までということですね。
はい、
はい、分かりました。そして愚痴の段階でいろいろお話聞いてくださると伺ってますから、はい、事務局の方お電話させてもらっても大丈夫ですか。
はい、大丈夫です。
ありがとうございます。はい、今日も第2月曜日子育て応援しますお話をいただきました。お話は NPO 法人保育ネットワークミルク代表の小泉先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。